大輔が天才を生む第856回をお届けいたします。今回のテーマは老人はいない方がいいのかです。よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。今日はですね、田中秀道先生の本をご紹介したいと思うんです。田中秀道先生のお書きになられた老年こそ創造の時代という本ですね。サブタイトルで人生100年の新しい指針っていうことがあります。で、実はこの人生100年とどこに鍵括弧があるんですけど、これが実は意味があるんですね。人生100年の新しい指針という本で、弁政出版から出ています。なんていうんですか、自己啓発って言葉ありますけど、啓発ですから、自分のこの分かっていないところが、要は闇が光に照らされるようにものが分かってくるっていうことですが、まさにそういう本だと思います。自己啓発っていう本がであるというならば、これはもう自己啓発の傑作だと思うんですね。最近ですね、かなりの間言われていることっていうのは、こういうことがよく言われてきましたよね。少子高齢化で若い人が減って、そして老人ばっかり増えてきて、日本はダメになるっていうような話ですね。そういうことをもう猫も杓子も言うようになっていますね。で、私はそれを聞くたびに大変な違和感を持っていたんですね。で、その違和感に対して、例のごとくですね、切って捨ててくれたということをですね、すごくいい本だったんですね。それでぜひ多くの方も、間違った考えをですね、間違った考えっていうのはとんでもない結果を生むので、間違った考えって要は不幸しか生まないんですね。だから老人が増えて、で若い人が減って、人口が減るっていうのがダメだっていう考えをするなら、さらにひどい結果を生むんですよ。だからそれをそうじゃないんだよっていうことですよね。で、そのことを田中先生おっしゃっているんですね。で、これね、少し読んでみたいと思うんですよ。ぜひこれ、ほんの一部なんですけどね、こんなふうに書かれてるんですね。老人という存在は人口比率においてこれから圧倒的に多くなっていきます。人口減少が始まっていることは確かなことですが、これを衰退と捉えることは間違っています。人口が少なくなっていくということをそれほど問題にすることはありません。なぜなら、人の知恵や生き方の在り方というものは人口の増減とは関係しないからです。全くも当たり前の話ですよね。人口が増えるとか減るとかっていうことで、人の知恵が増える減るっていうのは全く関係ない話ですよね。で、社会そのものに適正人口というものがあります。多すぎるようになれば自然的に減っていくという理にかなっている現象として見ていこうが正しいということも当然あるわけです。あまりに人口が増えすぎたために、世界は富んでいる国とそうでない国とにはっきり分けられました。富む人たちが増える一方で、飢餓で亡くなる、死ぬ人たちが多くなっていくという現実があります。人口の増減は必ずしも増えればいい、減ったら衰えるということではありません。古来人口の増減は歴史上常に世界にありました。6000万だった人口が100年を経て半分の3000万になったり、さらにもっと少なくなったりする例が歴然とあります。戦争などが起これば人口減少は顕著です。老人が増えるということを現代人は口にしないまでも、どこかでいても無駄な人が多くなってくると考えているようです。しかし現実問題として、今の老人の多くは働く意思があり、働く能力もあります。人生100年の時代とをことさら言うのではあれば、さらにいよいよ老人を生かすことを真剣に考えねばなりません。若い世代として必要とされる労働力としてのものではない能力、つまり老人の力が発揮されるべき時代が来ているということが言えるでしょう。よくですね、選挙なんかですとですね、若い力でとかってですね、よくあるんですよ。若い力で世界を変えようみたいなね、そういうスローガンで選挙に打って出る人っていますでしょ。この選挙区にもいらっしゃいますが、これはもう当たり前の話なんですが、若いからって言って政治家として優れてるかとか、政治家としての優れた能力を発揮しているかっていうと全く違うわけですよね。若いだけで何も分かってなかったらば、それこそ世の中を破壊するだけですよね。若さで新しく改革しようっていうのは、もう言葉を変えれば、若さでこの世界を破壊しようという思いのままに破壊していこうという破壊衝動の表れでしかないかもしれないんですよね。で、ことさらマスコミはそういう若い力みたいなものを持ち上げますでしょ。で、そういうふうにして持ち上げられている政治家もいるし、で、世の中はいろんな政治家だけでなくてね、そういうことありますよね。例えばですね、数学とかでも、私、尊敬する西澤先生がですね、ある時にこういうことを確認になられて、大変な、実は違和感を持ったことがあって、というか、西澤先生だけじゃなくてですね、でいろんな学者がこう言いますよね。想像っていうのは20代で終わるみたいなことを言いますよね。 でも果たしてそうかって思うんですよね。果たしてそうであろうかと思うんです。で、多分ですよ、ある年齢を超えて想像的にできなくなるのは、多分管理職の、西田先生だって学長になられたでしょ、東北大学の学長になられたし、だからそういうところの部分が多くなるので、当然その研究って進まなくなりますよね。で、もちろんそういう優れた方がそういう管理の立場に立たれるのは、そういう組織の長に立たれるのは当然といえば当然なんですが、そうであった方がいいとは思うんですが、ですがその個人としてみれば当然仕事できなくなりますよね。研究できなくなるのは当然ですよね。だからあとは家庭的なこともありますよね。その収入とかですね、収入を得るためにこの働かなきゃいけないとかっていうことで、昔だと予備校の先生やったりかなりしてましたよね、大学の先生がね。そういうことでその時間が取られて研究に向かなくなるとかっていうことで、どんどんその想像ができなくなるっていうことで、逆に言えばその年齢があれば経験ってあるんですよ。で、昔ですね、ある大学院の時に教わった先生がですね、こんなことをおっしゃっていて、なるほどなと思ったことがあるんですけど、大体その20年ぐらい周期だっていうんですね。その先生はですね、その先生は大体20年ぐらい周期だっていうんですね。20年ぐらい周期っていうことはどういうことかっていうと、もう何年か前に、20年ぐらい前に流行って、で、絶対ダメだってことが分かってる方向の研究が、大体20年ぐらい経つとまた誰かがやり出すってことですね。要は忘れちゃうので。でも年寄りはそれを知っているので、そんなことしないってことですね。それをまた新たにやることはしないっていうことですね。もう結果分かってることなので。なるほどなと思ったことあるんですよ。逆に言うとですね、年を取るってことは先が見えるので、非常に効率いい仕事ができるんだな、なんだなと思ったことがあるんですね。で、これって経験ってすごく大事で、もう想像と経験っていうのはすごく重要なファクターだと思うんですね。ですから、そういうふうにその経験があるとですね、物事を俯瞰してみることができるんですね。で、やはり人間ってのは年を取ったら落ち着きますので、当たり前ですが、落ち着いたものを見ると、だから高い山、いろんな経験があって、いろんな人と会ったり、いろんな自分でも経験してるので、高い山からこう見下ろすようにこう物を見ることができるっていうことだと思うんですよ。だから俗に老人の知恵って言いますけど、確かにそれは素晴らしいもので、その老人の知恵っていうのがあるからこそ、そういうもの、老人の知恵っていうのは、だからすごく大事なことなんですよね。だからそれはその見通せるってことですよね。先を見通す能力があるってことですよ。だからすごくこの世の中ではこうすればうまくいくんだとかっていった話ってあるでしょ。共産主義なんかもね、典型だと思うんですけど、それを一世風靡しましたでしょ。今でもそれで影響を受けてる人すごく多いので信じられないんですが、そういうものでこう熱狂的にね、なんか改革とか革命とかってやって、じゃあその結果何があったかって言えば、結局は大量殺戮ですよ。虐殺ですね。血の海だけでしょ、生んだのは。血の海と貧困と、そして独裁ですよね。例えば共産主義革命が生んだものってそうじゃないですか。本当に一部の人、あるいは一人の人に権力が集中し、そして、何百万人という人たちが虐殺され、そして多くの、その生き残った人々はもう貧困にあえぐっていうのが、結局共産主義革命のもたらしたものでしょ。近くカンボジアのね、ポルポト派なんかのやったことなんて見ればわかるんです。全くその通りでしょう。ソ連もそうだったし、それからお隣のシナもそうだったし。みんなそうですね。党でもそうですね。もう一つもたらされたものは、ただただそれだけ貧困ですよ。貧困と大敗ですね。何もない。でも老人たちはね、当時ね、分別のある人々は、それはそんなものはできるわけない。そんなものだったら結局こうなってしまうよっていうことはもう分かっていたはずですよね。でもまたそれで、また儲けたい人たちがいるし、それのその情動というんですかね、その激しい、なんていうんですかね、怨念とか情念みたいなものに乗っかって、でそれでまた商売をした人たちもいるし、結局のところもたらしたものはそんなもんですね。だからそういうものを全部見通しているのが、全部その高いところからですね、見通しているのが、ある種一言で言えば老人の知恵なのかもしれませんね。だからこれからっていうのは、その田中先生が、ね、強くおっしゃっているのは、そういう老人の知恵ですね、高く見下ろしたようなこの物事をこう全てこう、これなりゃこうなる、こうすりゃこうなるよっていうのは分かっている、そういうところから見るってことですね。これがすごく大事なんだろうってことですよね。だからその経済的な繁栄とか、そのいろんな側面あるで、日本はこのこれダメになるとかって話も非常に一側面しか見てない。つまり若い人たち、若さが全てだとか、若さは若いから正しいんだとかね、逆に言えば老人っていうのは余計だとか、老人の知恵というのは無意味なものだとかね、でよく言われましたでしょ。これからこれだけ時代が発達してくると、その今までの経験とか経験則とか一切 当てはまらないから老人の知恵などというものはないみたいな議論を散々してきたですよね。でも本当にそうですか？だって人間でしょ、自然でしょ、変わんないですよね。そんなことがいかに名門かっていうことねがよくわかると思うんですよ。だからこの何十年間か、特にこの20年とかですねぐらいに言われてきたことっていうのはほぼ全部嘘なんですよね。っていうことをもう一刀両断に切り捨ててるのがこの本で、なるほどなと、だからこういうふうにこうやっていけばいいんだっていうことを非常に明瞭に教えてくださる本だと思います。ぜひですねお手に取っていただいて見ていただけたら、読んでいただけたらと思います。この田中秀道先生にはもう尊敬がいないですね。本当に偉大な方で、まさにその老人の知恵を体現されているなと思います。だんだんにこういうふうになりたいなと思います。私もまあそれはもう本当に研鑽が必要ですけどね、日々の研鑽が必要ですが、こういうふうになりたいなというふうには心から思います。何か皆様ご参考になれば、というかぜひご参考にしていただけたら、あるいはぜひこの本を手に取っていただけたらと思います。ありがとうございました。
第856回の今回は、老人はいない方がいいのかというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。